2023年2月3日金曜日、時刻は午前7時59分を過ぎたところです。大阪は雲が多いですね。日中は曇りがちで時々晴れという感じでしょうか。夕方からは晴れて明日にかけてはよく晴れると。今日は節分、明日立春。いやー、いよいよね、新しい季節が巡ってくる、春がいよいよ経ってきますねという、まあ、個人的にもやっぱりもう立春ですかね。この新年を迎えて、自分の気持ちがやっぱこうね、なんとなくこう動いていくというかいよいよ今年が始まるなという、まあ、日が長くなってきてて、で日差しもやっぱりちょっと変わってきますから、まあ、体の方がね、何かそういうことをこう感じ取ってるんでしょうね。自分が意識しなくても多分そうなんだろうと思います。まあ、NHK のテキストも春がよく売れるっていうことですけれども、人間のこのね、まあ、人間は一つの自然の生き物ですから、まあ、長い歴史の中で気象との関係というか、もう切っても切れないものが多分ある、多分じゃなくてありますよね。ですから自分が意識しなくても何かこう捉えて、ちょっとこう内面が動くというか、そういうことじゃないかなと思います。まあ、こうやる気とかなんかそういうのが出てきたら、やっぱそれにうまく自分に乗じてね、もうこの時期に、春だけになってしまうかもわからないけれども、何か勉強するには多分するとか、だけどね、ちょっと暑くなってくるとやっぱりなんかこう泣いてきますからね。ですからもう季節のいいうちになんかこう思い立ったことはもう ある程度やっておくというふうにした方がいいでしょうね。個人的に振り返ってもやっぱりこの時期に、やよくなんていうの、本を読むというか、何か一つ本読んでそのまま過ぎるっていうふうなことがもう通年であったとしたら、でもこの時期は結構ちょっと一冊やったら一冊とか、なんかその一つのテーマとか、そのことについて結構やっぱりちょっと、もうちょっと知ろうとかって言って、こうそれこそちょっと文章にまとめたりとか、こう概念図を自分で作ってみたりとか、やっぱりしてるんですよね。やっぱこの時期、まあ今で言えば去年のきっかけがあって、老子から今年孫子になって、で昨日もお話したようにちょっと孫子をね、今概念図を、今概念図っていうか、概念図は概念図ではないですね。老子の場合は概念図っていうか、孫子の場合はまとめ、どちらかというと全体のこう体系というか、まあそういうものになろうかと思いますけれども、今始めてるところです。さてさて、その孫子ですけれども、 K ですね、 K の3なんですけど、3、4、5と割と短いので、まあ、まとめてちょっと読んでみようかなと思いますね。で、K の2ではなかなかね、これも本当に深い、一般の人には分からないような微妙な体制状況なんかをもうしっかり読み取って、目算して判断することが大事だということが書かれてて、この一般の人には分からない微妙な形、形について目算、これは本当にもう最も重要なことは流れの変化にあるといったことと本当に通じるなと改めて思いましたけれども、そこで3ですね。3はこのようになってますね。よく兵を用いる者は道を治めて法律の法を保つ。ゆえによく勝敗の政を、政治の政 をなすとなっておりますね。もうこの1行だけの短い文ですけれども、でこのね、道を治めて法を保つということについて、まず道ですね、中のところで金谷先生が説明してくれてますけれども、ここの道、経編の一番最初ですね、第一の経編の五字の第一の道のことであって、上下を同心にさせる政治のことを指してますよと、まあ、君主と家臣をの心を一緒にさせるというふうなことを、まあ、経の位置で、ね、説明してましたけれども、そのことを言ってますよというのが一つで、法についても同じですね。この第一の経編で法について、五字については法のことを言ってましたけれども、まあそのことですよということです。でこの読み下し文のこの3、よく兵を用いる者は道を治めて法を保つゆえによく勝敗の性をなす。でこれについての口語訳、戦争の上手な人は人心を統一させるような政治を立派に行い、さらに軍隊編成の軍政をよく守る。だから勝敗を自由に決することができるのであるということですね。経の3、戦争の上手な人は人心を統一させるような政治を立派に行い、さらに軍隊編成の軍政をよく守る。だから勝敗を自由に決することができるのである。で続けて4、兵法は1に曰く択、2に曰く量、3に曰く数、数、数、数、四に曰く、四に曰く、小、五に曰く、小、四に曰くの小は、故障の小ですね。五に曰くの小は勝つの小、知は択を生じ、策は量を生じ、量は数を数を生じ、数は小を生じ、小は小を生ず、故に将兵はいつをもって衆を図るがごとく、敗兵は衆をもっていつを測るがごとしとなっておりますね。でここでまず冒頭の兵法について、中のところで古い兵法書の引用と見るのが普通であるがということですけれども、まあ、ある本には戦争の原則とあって、その意味にとるのが良いだろうと、ここで言うのは戦争の原則はという意味だということですね。でこれ漢字がなかなか難しいんですけれども、将兵はいつをもって衆を測るがごとくというのは いつっていうのか、金編の何て言ったらいいんでしょうかね、利益の利益、益に似たような字という思いを持って、衆っていうのはまたこれ金編の衆色の衆ですね、を測るがごとくとなっておりますが、このいつも衆も重さの単位ということですね。いつというのは20両で、衆というのは1両の24分の1で、100粒の吉備の重さということです。ですから衆の20、これですからいつの方が20倍ということですね。衆の20倍ということ、あ、違いますね、一節は20両ということで、そうですね、いつは主の20倍ということだということです。まあ、あの口語訳のところでそのあたりのことを説明してくれてると思いますが、まあ3のところでとにかく、まあ、経で言った道と法をしっかり守る、木山を押して守ることが非常に大事ですよと、そして続けてですね、戦争の原則としては5つの大切なことがある。第一にはタク、タクというのは道、何度、20度とかっていう時の道ですね。第一にはタク、すなわち物差しで測ること。第二には量、すなわちマス目で測ること。第三には数、数、数え測ること。第四には小、すなわち比べ測ること。第五には勝、勝つ、勝、すなわち勝敗を考えることである。戦場の土地についてその広さや距離を考える、宅、土、宅という問題が起こり、宅の結果について投入すべき物量を考える量という問題が起こり、量の結果について動員すべき兵数、兵の数を考える数という数という問題が起こり、数の結果について敵味方の能力を測り考える小という問題が起こり、小の結果について勝敗を考える勝、勝ちという問題が起こる。そこで勝利の軍はこうした5段階を熟慮して十分の勝算を持っているから、重いいつの目方で軽い種の目方に比べるように優勢であるが、敗軍では軽い種の目方で重いいつの目方に比べるように劣勢であるとなっておりますね。そのまま続けて5、勝者の民を戦わしむるや、積水を先人の谷に決するがごときものは形なり。勝者の民を戦わしむるや、積水を 先人の谷に決するがごときものは形なり。まあちょっと言葉がねあれですけれども、もう口語訳の方へ、勝利者がいよいよ決戦となって人民を戦闘させる時はちょうど満々と満ち満ちと満々とたたえた水を先人の谷へ切って落とすような勢いで、そうした突然の激しさへと導くのが刑、すなわち体制の問題であるということです。先人のというこの人について、深さ高さを測る単位七尺とする説と八尺とする説とある。今の約 1.6 メートルということです。 K の3、戦争の上手な人は人心を統一させるような政治を立派に行い、さらに軍隊編成などの軍政をよく守る。だから勝敗を自由に決することができるのである。戦争の原則としては5つの大切なことがある。第1には択、すなわち物差しで測ること。第2には量、すなわちマス目で測ること。第3には数、数え測ること。第4には小、すなわち比べ測ること。第5には勝、勝ち、勝、勝敗を考えることである。戦場の土地について、その広さや距離を考える択という問題が起こり、択の結果について投入すべき物量を考える量という問題が起こり、量の結果について動員すべき兵の数を考える数という問題が起こり、数数の結果について敵味方の能力を測り考える小という問題が起こり、小の結果について勝敗を考える小、勝ちという問題が起こる。そこで勝利の軍はこうした5段階を熟慮して十分の勝算を持っているから、思いいつの目方で軽い種の目方に比べるように優勢であるが、敗軍では軽い種の目方で思いいつの目方に比べるように劣勢である。勝利者がいよいよ決戦となって人民を戦闘させる時は、ちょうど満々と満ち満ちとたたえた水を先人の谷底へ切って落とすような勢いで、そうした突然の激しさへと導くのが刑、体制の問題である。もう一度5、最後の結びですね。勝利者が いよいよ決戦となって人民を戦闘させる時は、ちょうど満々とたたえた水を先人の谷底へ切って落とすような勢いで、そうした突然の激しさへと導くのが刑の問題であるとなっておりますね。これで刑が終わるということです。刑の3から5までをもう一度読みますと、戦争の上手な人は人心を統一させるような政治を立派に行い、さらに軍隊編成などの軍政をよく守る。だから勝敗を自由に決することができるのである。戦争の原則としては5つの大切なことがある。第1には卓、すなわち物差しで測ること。第2には量、すなわちマス目で測ること。第3には数、すなわち数え測ること。第4には小、すなわち比べ測ること。第5には小価値、かつ第5には小、すなわち勝敗を考えることである。戦場の土地についてその広さや距離を考える卓という問題が起こり、卓の結果について投入すべき物量を考える量という問題が起こり、量の結果について動員すべき兵の数を考える数という問題が起こり、数の結果について敵味方の能力を測り考える将という問題が起こり、将の結果について勝敗を考える将勝ちという問題が起こる。そこで勝利の軍はこうした5段階を熟慮して十分な勝算を持っているから、思いいつの目方で軽い種の目方に比べるように優勢であるが、敗軍では軽い種の目方で重いいつの目方に比べるように劣勢である。勝利者がいよいよ決戦となって人民を戦闘させる時は、ちょうど満々とたたえた水を先人の谷底へ切って落とすような勢いで、そうした突然の激しさへと導くのが刑の問題であるとなっておりますね。なるほど。土地、まずは土地のことを考える。でそこで物量が出てきて、物量の結果に応じて兵の数も出てきて、で兵の数によって て能力を測る、敵味方の能力を測る章というのが出てきて、章によっても勝ち勝敗の問題が起こると。勝利の軍はこうした5段階を熟慮して、ここですね、熟慮して十分の賞賛を持っているから、思いいつの目方で軽い種の目方に比べるように優勢であるが、敗軍は逆であるということですね。刑もまたなかなかっていうのは不遜なことですけど、いやーまあちょっと本当にね、まあ昨日のちょっと昨日一昨日ですかね、一昨日のちょっと格の方にも書きましたけれども、何かこうまあある種この孫子の兵法っていうのは勝つための、なんて言ったらいいんですかね、本当にこうあの根本的なところをまあ書いてあって、でこれをあまり若い時に知ったらどうやろうとちょっと思いましてね。でかあの格の方にも書きましたけれども、今やから良かったんかも分かれへんなと、まあ、いろんなことある程度、まあ、あの自分の経験とあと他のいろんなことをちょっと学んで、少し、まあ、それなりに大人になった段階で知ることによって、あの適切に扱えるというか、なんかそんな感じがしますね。あのややもするとここでこう説いてることを振りかざしかねないというかあの精神的に未熟であれば、なんかそんな感じもちょっとしてるところですね。ですからまあ非常に鋭いこうことなので、やっぱりね、あの刃物もそうですけれども、本当にちゃんとこう扱わないと危険なものになるということにもな、まあ、危険って言うとおかしいですけど、何かは自分だけがこう勝つというかになりかねないなあということもちょっと思ったりしますね。今はケーマでですけれども、さらに読んでいったら、まあ、13まであるわけですから、読んでいったらどういうふうなことをまた思うか分かんないですけど、今の段階ではちょっとそんなことを思ったりしますね。といったところで、孫子の兵法刑をが終わりました。以上です。